青森健やかナビ生き生き健やか、コメンテーターは弘前大学医学研究科 COI 推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは青森県発達障害者支援センターステップのセンター長町田さと子さんとライフサポート青葉所長代理の前中隆秀さんです。町田さん、そして前中さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずお二人ご自身についてちょっとお聞きしていきたいんですが、町田さんはご出身、そして今のお仕事に疲れるまでの経緯のようなものを教えていただいてもいいですか。
はい、出身は青森市です。経緯としましては、大学を卒業して、その後すぐに当法人の方に入社させていただきまして、一度退職して九州の方に発達障害支援の、修行というか勉強に数年行っておりまして、その後青森に戻ってまた当法人にお声掛けをいただきまして、今現在の職務に就かせていただいております。
前中さんはご出身はどちらなんですか。
私は北海道の、道東地区にあります、手鹿ヶ町という町から、こちらに来ました。漢字で書くとですね、弟子が屈折したと書いて手鹿ヶと言います。摩周湖がある町です。隣町にも丹頂鶴がいる鶴居村があったりとか、あとはもうちょっと上に行くと知床があったりとかして、阿寒国立公園と言われる、自然の豊かなところの、私の住んだ町は温泉街
ですね。いいですね。
いいね。
生まれました。私は小中学校は、実家が牧場をやってたんですけども、そこから、高校は札幌市の方に出まして、その後大学に進学ということで、青森の方に来る機会をいただきました。
そうなんですか。じゃあ今のお仕事に疲れたきっかけとか経緯とか、それはどういうものだったんですか。
青森に来て、何もすることがないというか、刺激がこう札幌に比べてない状態になった時に、何かしら自分で活動しようと思いまして、そうなった時にこう大学の仲間であったりとか、大学の先生にですね、いろいろなボランティア活動したらどうだというお声掛けをいただきました。そこで、町田さんとも少し被ってくるんですけども、障害分野の、ボランティアに、通うようになった時に、その当事者の方であったりとか、その親御さんの毎日必死に生きている姿であったりとか、そしてこう自分が求められているという感覚であったりとか、さらにはそこでこう働く方たちの何とかしなきゃなってこう使命感であったりとか、そういったところに感化されまして、それでこういう仕事やってみたいなと思って、どうせならそういった縁をいただいた青森で働きたいなと思って、そのまま残らせていただきました。
ありがとうございます。
そうです ね。
ここからはですね、町田さんがぜひともたくさんの方にこう知っていただきたいというふうにお聞きしてるんですけれども、発達障害のことについて教えていただきたいんですが。
はい、少し長くなります。平成17年に施行された発達障害者支援法において、発達障害は自閉症、アスペルガー症候群、その他の広範性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものと定義されております。発達障害そのものは診断名ではなく、さまざまな障害名の総称です。これらのタイプのうちどれに当たるのか、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。
なるほど。
障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また年齢や環境により目立つ症状が違ってくるので、診断された時期により診断名が異なるということもあります。
なるほど。
発達に凸凹があるために起こる障害です。
凸凹、
はい。得意なところと苦手なところの差が非常に大きく、生活していく中でうまく対処できない事態に直面することが多いかもしれません。発達障害の特性、特徴のことですけれども、代表的な特性としては、社会性、想像力、対人コミュニケーション、この3つの側面に独特な特徴を持っている人が多いほか、不注意、衝動性、多動性、感覚、これは五感です、視覚、聴覚、味覚、皮膚ですね、運動や読み、書き、計算の苦手さといった特徴を有している人もいます。幼児期、学齢期ですと 発達障害の子どもが見せる姿は、集団行動よりも一人の行動を好む、動きが多い、注意の切り替えが早い、または活動を追われない、周りのトラブルが多い、こだわり行動が見られる、学習の苦手さが目立つことがある、などのさまざまな特徴があります。
なるほど。
いずれも生まれながらの脳の働きが関係しています。
なるほど。
発達障害は生来性生まれながらの障害と言われています。発達障害のない人と比べると脳の働き方のタイプが違う脳を持ってこの世にお誕生されていると言われています。現れ方は発達障害といっても非常に多様で、一人一人に合った支援が必要と言われています。発達障害の多くの方は知的障害を併発しておりません。知的障害を持っていない方がほとんどです。ですが知的障害を併存している人もいれば併存していない人もいるんですが、後者、知的障害を併存していない方が圧倒的に多いと言われています。我が国日本では発達障害の中の自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害は100人に1人の出生率とも言われています。発達障害全体で見ると、これは注意欠陥多動性障害や学習障害、その他全体的で見るともっと多く、診断を受けていない人も地域社会に多数存在しているのではないかと言われています。
ですよね。
このことからも決して発達障害は希少な障害ではないということが分かり、地域の中には発達障害の特徴を持っている人が多数存在していると思われます。発達障害は私たちの目に見えない部分、頭の中、脳の働き方の違いです。目に見えないものを私たちはすぐに理解したりイメージすることが難しい、できないため、実際に目に見える発達障害の人たちの行動や発言に着目し、わざとやっている、ふざけている、怠けている、努力が足りない、根性が足りない、もっと厳しくしなくては、もっと叱らなきゃと、どうしても否定的なアプローチの必要性を感じたり、誤解をしてしまうことが少なくないのかもしれません。これは無理解から生じることでもあります。無理解は誤解につながり、誤解は偏見、差別へと至ることがあるかもしれません。また排除という最も悲しい不幸なことにつながることもあるかもしれません。このようなことにより、発達障害の人たちは激しく自尊心、自己肯定感が傷つけられてしまうのです。大切なことは、その人がどんなことができて何が苦手なのか、どんな魅力、どんな素敵な魅力を持っているのかといった、その人に目を向けることが大事です。そしてその人に合った支援があれば、誰もが自分らしく地域で豊かに生活していくことができます。
なんか難しいけど、その一人一人を見て、 まずは正しい知識を、ね、まさにこの放送をきっかけに正しい知識を、こう得ようとすることとか、そういう努力とかね、その上でやっぱり一人一人違うっていうところをこうみんなが分かって、支援、ナチュラルなサポートっていうことなんですよね。
私たち青森県発達障害者支援センターステップが長年取り組んでいる事業に、発達障害普及啓発研修事業、もっとしてね発達障害のことがあります。これは県内の多くの方々に発達障害を正しく知ってもらう、理解をしてもらうことを目的とした取り組みで、発達障害に関する研修会や映画上映を行っております。発達障害の方々が住みよい地域は、皆にとっても住みよい豊かな地域になると思います。障害があってもなくても、お互いを大切にする、そして多様性を尊重し合う住みよい地域を目指して、今後も取り組みを継続していきたいと思っています。
100人1人ですから、結構身近な障害なんですよね。でよく誤解されるのが、なんかふざけてるんじゃないかとか、まあ、一見やっぱ見た目的にわからないですもんね。なのでやっぱ正しい知識をちゃんと持って理解をするっていうことがすごく大事じゃないかなと思いますね。
発達障害っていう言葉自体ね、はい、なかったことないですか？
そうですね、周知されるようになったのは、平成17年に施行された発達障害者支援法がからだと思うんですが、あと医学の方ではこの発達障害の概念がだいぶ整理されたっていうのも、はい、大きなことと思います。
なるほど。改めて2人がお仕事されている施設のご紹介をしていただいていいでしょうか？
はい、青森県健やか福祉事業団の一事業所であります発達障害者支援センターステップですけれども、青森県からこちらの事業を受託しております。平成17年12月に開設されまして、今年4月からは12年目になります。県内の発達障害支援の中核として位置づけられ、地域の発達障害支援体制整備を推奨することを目的としております。私ども支援センターの主な業務は相談支援、はい、これは発達障害に関する各種相談、ご本人ご家族関係者の方々からです。2つ目が発達支援、主な内容は保育園学校等への訪問支援、は市町村の乳幼児健診のサポートを行っております。3つ目が就労支援、4つ目が普及啓発事業です。この4つの柱から構成されております。平成28年度から県内に津軽センター若葉、これは五所川原市にあります。また県南センタードアーズ、こちらは八戸市にございます。この2つのセンターが増設され、県内3センター体制となり、より地域に根ざした地域支援体制が整いました。
前中さんのライフサポートアオバについても教えてください。
はい、ライフサポートアオバは青森市のアオバ、千狩、松森に3つの事業所を構えていて、その集合体の総称をライフサポートアオバと言います。こちらでは3歳から18歳までのお子さんが通所して通ってですね、療育を受けると、こういったサービスを行っております。その他、療育相談として面談、外来の面談、巡回訪問、そして、施設支援というようなことをやらせていただいております。詳しくはホームページをご覧いただければと思っております。
そういった施設それぞれでお仕事されてるんですが、お仕事をされてる中での印象深かったことなどをお聞きしたいと思うんですけれども、町田さんはいかがですか？
はい、3つご紹介させていただければと思います。まず1つ目が、相談を利用されるご本人やご家族、また関係機関の方々から話を聞いてもらえてよかった、思い切って相談に来てよかった、少し光が見えた、また子どものところ良いところを伸ばしたい、自分を理解するきっかけになった、自分は自分でいいんだなどとお話をいただけた時には大きな感動があります、
相談することが本当にまず一歩ですよね。
はい、二つ目ですけれども、発達障害者支援体制整備を促進するためには、発達障害児者を支援する地域の支援者の人材育成が重要です。当センターでは様々な人材育成を目的とした研修事業を計画していますが、参加された方々からもっと発達障害について勉強したい、もっと知りたい、この仕事がより好きになったなどと感想をいただけたとき、大きな喜びを感じます。3つ目ですけれども、昨年国による大規模な行政調査が行われ、調査の結果、私ども支援センターの地道なコツコツとした長年にわたる発達障害支援体制整備事業の取り組みに対し、国より評価をいただき、総務省が全国の関係機関に配布する報告書、また総務省のホームページに私ども事業所を優れた業績事業としてご紹介をくださいました。このことは大きな喜びと励みになりました。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。前中さんはいかがですか？
はい、直接関わった方たちが立派に成長していくというのは、私たち直接支援をしている側とすればですね、非常にこう心がこう温まるというか、そういった思いをさせていただきます。ただご本人だけに頑張れ頑張れって言っても、ご本人にだけでは難しいことがあってあるわけで、それは周りに対してですね、環境に対してどうアプローチしていくかということも、自分たちとしては大切なことだなと思うんですけども、 環境が変わるというのもすごく嬉しいことだなというふうに思います、うん、その他自分自身がですねいろんな方と接すること、うん、そこに一緒に携わっていく仲間と出会うというのもですね、非常に僕らとしては財産だなというふうに思っていました。僕たちはですね、そのお子さんの変化であったりとか、はい、環境が改善されたとか、あと生き生きした姿を見ることによって自分たちがそうではなく困っていた状態から改善されたというそのプロセス、流れを見ることで、まあ、自分自身こう噛み締めているというか感動を噛み締めているみたいなことが非常に多いかなというふうに思ってました。
なるほど、はい、こう前中さんご自身が感じ取ることもとてもたくさんあるっていうふうなことですか ね、
自分自身の成長も、自分自身では気づかない部分もあるんでしょうけども、まあ、そこは仲間がこう前中さんこう変わったねとか、変わるというのも必ずしもいい方向ではないかもしれませんけども、それだけこう幅が広がってるんじゃないかなという気もしますので、この仕事はすごくやりがいのある仕事だなと思っております、
ね、そう言われるね前中さんが魅力的だなと ね、 まあね思いますけどね。いや今日ちょっと私には難しい部分もあったんですけど、うんうん、先生いかがでしたか。
まあ、発達障害ってね なかなかこうよく耳にはするんだけど、やっぱそういう理解ってやっぱ難しくて、はい、割と有名人とかでもね発達障害の方って結構いらっしゃって、はい、この人がって思う人もですか。まあ、普通に生活もされてるし、はい、まあ、そもそものお話しするとやっぱ社会って言えば障害を持たれた方もそうだし、まあ、高齢者もそうだし、いろんな世代の方、いろんな方がやっぱいて、やっぱ社会っていうのを形成されてるわけなので、そういった人やっぱ、まあ、理解を深めるっていうことがすごく大事だと思いますし、前中さんとか町田さん所属されてるステップとか青葉っていうこういうセンター施設があることもね、やっぱり知らない方も多いと思うんで、これを機会に皆さんも発達障害ってなんだろうってこう関心を持っていただくことがすごく大事なことじゃないかなというふうに思いますね。
はい、今日は村下先生と一緒に青森県発達障害者支援センターステップのセンター長町田聡子さんとライフサポート青葉所長代理の前中隆秀さんにお話をお伺いいたしました。町田さん、前中さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。